www.jinglemai.fm. Radio and Community Salon.
おはちよラジオ放送局、世界の車窓から、世界の車窓からシェアグローバルバリュー、世界に飛び出した人の生き方を通してグローバルな価値観を知り、改めて日本や自分の生き方を考えるポッドキャストです。毎月1回ゲストをお迎えしています。この番組は世界とつながるスタジオファンタスの活動の一環にもなっています。本日のゲストは、フランス現地でしか取得できないダファの資格をお持ちになるフラワーアーティストの伊藤茂子さんに、花開く、40歳で取得したフランスダファの資格で変わったフラワーアーティストの人生と題しまして、お話をお伺いしていきたいと思います。伊藤茂子さんのプロフィールをご紹介いたします。日本でエコールド・ブッケ・フランセのディプロマを取得、パリ7区エコール・フランセーズ・デコラシオン・フローラルでマダム・ゴテに師事、2003年にフランス国家資格ダファを取得、横浜と自由が丘でフランススタイルのモダン教室を主催、聖火並びにアーティフィシャル・フラワーでウェディング全般を手掛ける、世界的フラワーアーティストのダニエル・オスト氏の制作スタッフとして、カタール王室の花装飾イベントに2週間参加、その後ドバイへ立ち寄り見聞を広める、都内インテリジェントオフィス、商業施設や高級賃貸マンションなどのエントランス、ショールーム、ショップ、CM、マンションギャラリーの花装飾を数百件担当、雑誌の掲載やイベントの参加など、洗練されたフレンチスタイルのアレンジを提案、2018年に新ブランドモダンデコを立ち上げ、新しい発想のモダン物価、ワインとお花を一緒に贈れるワインボックスなどを提案中。フレンチスタイルのフラワーアーティスト、伊藤茂子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただいた伊藤茂子と申します。スタジオ収録は初めてなので少し緊張してますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうですよね、緊張しますよね
ですね、
はい、でも早速、はい、お伺いしていきたいと思います。花開く、40歳で取得したフランスダファの資格で変わったフラワーアーティストの人生ということなのですが、今回はたくさんいろいろお伺いしていきたいと思うのですが、前編と後編に分けてお話しいただきます。本日はその前編ということでお話しいただくのは、フランスに行かれた理由、ダファの資格について、資格取得後のお仕事のことなどをお伺いしていきたいと思います。それではまずフランスに行かれた理由ということでお伺いしたいんですが、お願いいたします。
はい、幼い頃から我が家には母が生ける池坊の花がいつもありましたが、それは日常の一部で当たり前に感じ、特に意識することはありませんでした。そんな私がお花に心を奪われたのは、結婚して子供の友達のお宅を訪ねた時のこと。その家に飾られていたパリスタインのアレンジメントに大きな魅力を感じて、強く惹かれ、今につながる原点となりました。子供の通っていた幼稚園がモンテッソーリ教育だったこともあり、海外経験のあるご家庭が多くて、そのママ友もフランスから帰国されたばかりだったんです。
それからフレンチスタイルの花を習われ、茂子さんのご自宅にもご自身でお花を飾るようになられて、お家に遊びに来られた方々から教えてほしいって
言われるようになられたのが今の茂子さんにつながっているんだそうですね。
そうなんです、
はい、そのためにお子さんを預けてフランスでしか資格が取れないフラワーアーティストのダファという資格を取りに行かれたそうですが、茂子さんにお二人お子様がいらっしゃるということなんですが、ご家族の皆様にはどのようにお話になったんでしょうか。
はい、まずは主人だと思うんですけども、主人にパリでの試験行きをいきなり話すのも良くないなと思って、まずは、小学生だったんですが2人の子供の預け先を考えました。その2人の子供が何とかなるのなら主人も頑張ってきたらって反対っていうのはなくて応援してくれたことにとても感謝でした。
素敵なご家族ですね
で長男は5年生になる春休みで受験塾に通っていたのですが、もともと私に花を習いたいって言ってくれた友人が同じ塾にお子さんを通わせていたこともあって預かってくれることに、でそして次男は実家に、子どもたちにも本当に感謝の思いでした。
はい、お花を教えるために資格を取りに行くことになった時のお気持ちの変化やお考えになったことを教えてください。
はい、フラワーアレンジメントのレッスンは教えてほしいという方が口コミで嬉しいことに増え、自宅やご近所のマンションとかちょっと遠くのマンションの共有施設を使ったり、はい、幼稚園や小学校の PTA 主催のレッスンなどに呼ばれて、はい、そちらで講師をやったりもしたんですね。でも教室が増えたり大勢の方に教える機会が広がるにつれて次第に心の中に小さな違和感が生まれました、
はい、
それは資格を持たない自分が本当に教えていいのだろうかっていう気持ちです、
うん、
もっと自信を持って花の美しさを伝えたい、その思いがフランスのダファ資格に挑戦するきっかけになりました。あの一歩が私にとって大きな転機になったと思います。
そうだったんですね。ではここからダファの資格を取りに行った時のフランスのお話、試験のお話などをお伺いしていきたいと思います。フランスでしか取得できないダファの資格取得のために世界から数百万もの方々が集まり、日本からも10人くらいが当時参加され、2日間の試験日程のために2週間フランスに滞在されて学校に通われたそうですね、
はい、
この後ダファのフレンチスタイルのフラワーアレンジメントの試験はどんな試験だったのか、お花のフレンチスタイルとはどんなことなのかを お伺いさせてください。
はい、試験のためにパリの学校に通いました。パリ中の花を扱うそれはそれは大きいランディスという花市場にも行きました。学校では何人もの先生がアレンジのデモを行い、デモというのはアレンジメントの見本をみんなの前で作ってくださり、それをしっかり私たち生徒が見てメモをしたりして覚えて、その後実技をして、それを1日に2つから3つのスタイルですね、それを毎日再確認しながら学びました。夕方ホテルへ帰る途中、フラワーショップで毎日お花を購入し、ホテルの部屋でもレッスンをしたりしました。日本でも1年半このフランスの試験に向けて合計24回の実技の講義を受け、相当勉強していきましたが、本場のパリの花やグリーンは日本と違うことが多く、慣れるためにもパリの学校に通ってよかったです。ここでフレンチスタイル、パリスタイルとは何かのご説明をしますね。私が思うパリスタイルはシンプルでシック、白やグリーンだけでも華やかさと上品さがあって、例えばカラフルなブーケも無造作に束ねられているようで、実は色や配置が計算されています。そしてたくさんの色を使うよりも同系色をグラデーションで重ねたり、葉をおしゃれに使ったりするのが特徴、
はい、
パリの先生が葉はドレスで花はアクセサリーとおっしゃっていたのがとても印象的でした、
うん、
さて試験ですけれども、フランス様式の素敵な会場で2日間にわたって行われました。会場にはあふれるほどのグリーンと花がたくさん置かれていて、そこから自分でその都度の課題の作品のために一つ一つの課題に沿ってグリーンと花を色も自由なんですけれども、
はい、
自分の判断で選んでアレンジを仕上げていきます、
はい、
その課題というのは、例えばクラシックスタイルの L 字型アレンジメントを作りなさいとか、モダンスタイルのキャスケードを作りなさいとか、トライアングルを完成させよとかですね、指定された形を一番美しく見せる花器というものが本当はあるけれども、あるんですけれども、
はい、
この捉え方も国によって違ったり、そしてどの形のアレンジもこの望ましいのはなるべく少ないグリーンと花で仕上げることなんですね。でも一緒に行った日本人の受験番号もバラバラで、
はい、
自分の席の前も後ろも左右、
はい、
みんな違う外国の方がいらっしゃってですね、そうなんですね、
はい、
ですが、あの試験問題は皆さんもちろん統一でフランス語で書かれているんですが、それを読み解く力も必要ですし、はい、ただ様々な国から試験を受けに来ているので感覚の違いからか、はい、その読み解いたものもちょっと違うのかなということで、
はいね、同じものが一つとしてないみたいな、ね、
そうなんですね同じ課題のはずなのに、
はい、
なぜか隣の方とは、
はい、
違うかもっていう違うんじゃないみたいな感じもありましたが、自分に自信を持ちながら頑張りました。
そんな、試験、ね、正解がない試験、集中力がいりますね、すごくね、
はい
はい、
ですがその試験中に、はい、あのマダムが、マダムっていうのは先生なんですけれども、
はいはい、
先生が、あのコーヒーを飲みませんかとか、
はい、
紅茶を持ってきてくれたりですね、時にはあのトレイに乗せたさまざまなチョコレートを持ってきてくれて、はい、どうぞ召し上がれという感じで。
試験中なのにね。
そうなんですよね、本当になんか癒される感じでした。
はいはい、ね、和みますよね、
はい
はい、それであの合格はいつ分かるんですか。
はい、当初は合格の知らせは飛行機の中でとか言われてたんですが、はい、まあ、結果的には帰国して2日目ぐらいの夜に先生からお電話いただいたんですが、それまでが本当に待ち遠しかったです、はい、そしてその先生から合格してたわよと聞かされた時はもうその喜びはたたえようのないくらい、はい、なんていうんですか、自分史上最高の思いにあふれました。自分の中に芯ができたような、誇らしいような、もうたまらない嬉しさでした。
ねえ、もう集中力がねいるし、その自分のこの才能とか、ね、あの作品が認められたっていうことですもんね。例えるとどんな感じの喜びだったんでしょう。
はい、ね、あの喜びは例えようがなくって、
はい、
子供が生まれた時ぐらいかなとも思ったんですが、でもその時の感動ともちょっと違うんですね。とにかくまあ目の前がキラキラして、
はい、
もうやったーっていう、やったーが何十倍もある感じでしょうか。
あ、やったーが何十倍もある素敵ですね、いいんですよね、はい、もう普通思わないですもん、フランスに行って試験を受けようとかね、
はい、
しかもね40歳っていうね、
そうです
ね、あの、はい、時期に資格を取ることにチャレンジされた茂子さんはすごいなと思うんですよね。そして普通ならやりたいことを諦めてしまったりとか、もうその年齢になってくると分からなかったりすると思うんですが、いや本当にその時期に資格をフランスに取りに行かれた茂子さんのこの情熱、はい、素晴らしいなと思います。ありがとうございます。はい、そんな40歳で自分のやりがいをもっと磨きたい、もっと自信を持って新しいステージを目指していきたいとフランスで資格取得に挑戦された茂子さんに、次にお話しいただくのは資格取得後のね、はい、あのお仕事がどんな風に、はい、大成功されていったのか、またはちょっとこう失敗したと思うことなど、はいはい、お話しいただければと思います。
はい、帰国後フランススタイルの教室を続けておりましたが、あるご縁から幕張メッセで開催されたフラワーエキスポのインテリア部門に出展することになりました。
はい、
エキスポって皆様多分ご存知だと思うんですけれども、まあ、準備には本当に多くの時間をかけまして、はい、ようやくブースの設営を終えて一息ついた時、初めてとんでもない場所に来てしまったと実感しました。
はい、
それは周りを見渡せば大手企業や有名ブランドのブースばかりで、個人で知っている人はほとんどいませんでした。で、3日間の会期中には日本のみならず世界各国から多くの方が訪れて、いただいた名刺は300枚を優に超えました。
すごい、300枚。
ね、すごいですよ。本当すごかったです、
はいはい。
で、フラワーエキスポの最終日、もうすぐ終わるという頃に、ある会社の社長さんがブースに立ち寄ってくださったんです、うん。その出会いが思いがけないご縁となり、その後のお仕事の大きな発展につながりました。その会社は首都圏に200棟を超えるオフィスビルを所有する大手不動産のビルの植栽や観葉植物の設営、はい、管理を手掛けているのですが、はい、ちょうど新しいアートフラワーによる花装飾をお願いできる人を探していたそうなんですね、はい。そこでありがたいことに私にお声をかけていただいたんです、
はい、
はい。で、そのオファーというのが、都内のツインタワービルの東棟、西棟それぞれのエントランスに高さ 2.5 から3メートルの異なる趣の大型花装飾を設置するというもの。さらに番町にあるホテルのような佇まいの高級賃貸マンションの13階まで吹き抜けの広いエントランスに7点もの大きな花装飾をという内容でした。
すごいです。先ほど、はい、写真を見せていただいたんですけど、それがあまりにも上手に収まっていて大きさが分からなかったっていう、ね、3メートルって言ったらこの窓よりももっと大きいっていうことですもんね。
ですかね。そうですよね。
いや素敵。
いやいや、で、はい、アートフラワーのレッスンはねしていたんですけれども、はいはい、これほどの規模は初めてだったから、もう戸惑いながらも、はい、うん、でもたくさんの方のアドバイス、その会社の方たちとか、あとサポートいただきながら、なんとか最後までやり遂げて、そのすごいミッションを遂げることができました。はい、はい。それでですね、その話はちょっと置いておいて、はい、先ほどの幕張メッセとのフラワーエキスポでは、はい、いくつかの失敗談もあったんです。
失敗談、はい、はい、ぜひ聞きたいです、
はい、4つほど覚えているんですけれども、はい、まず1つ目は、はい、展示していた作品の一つを誰もが知る大手企業の方がとても気に入ってくださり、はい、まずこちらを100点発注できるって言われたんですね、
はい。
でも100点と思って、でその場でこうどうしようっていう感じで逡巡しているうちに、はいはい、じゃあこのアイデアもらってもいいかなとか聞かれてしまって、はい、なんか他にもたくさんのお客様がこういらっしゃってたこともあって、はい、ついうなずいてしまったんですね。
戸惑っちゃいますよ ね、 ねまさかそんな風に聞かれるとは
、ね、でもこの、はい、結局この2007年にフラワーエキスポ出たんですが、
はいはい、
その数年後にその本当に同じような作品がいろんな、はい、ショップで見ることができて、はい、見ることがあって、はい、あれだとか思った記憶があります。
はい、アイデアはしげ子さんのだったっていう
と信じたいんですけど、
はいはい、
それからまず2つ、そして2つ目ですね、
はい、
老舗の一軒家フレンチレストランのマネージャーさんから、はい、クリスマスのメインアレンジとリース、
はい、
そして各テーブル用のアレンジ、はい、そこのレストランには20卓、
はい、
テーブルがあるそうなんですが、はい、その合計30点以上のご依頼をいただいて、
はい、
予算がとても少なかったのに、はい、そのマネージャーさんが あなたの素敵なセンスで、はい、うちのこのフレンチレストランのクリスマスを飾ってくださいなんて言われちゃったもんですから、
はい、
OK をしてしまいまして、
はい、
で11月の後半に日光方面のお店まで、すごい遠かったんですけど、
栃木の、
そうなんで自らお届けに行ってしまったことですね、
はい、
うん、はい。3つ目は、はい、これまた有名な大手通販サイトの社長さんが、ね、そうなんです、すごい有名です、
はい、すごい有名
偶然立ち寄られ、はい、当時まだフランスのダファみたいな資格を持つ人が少なかったこともあって、
はい、
ぜひフラワーアレンジをシリーズで出さないかと私に声をかけて、本当素晴らしいお声掛けをいただいたんですが、
はい、
間もなく別の事務所からのオファーを受けることになり、さすがに一人ではこう手が回らなくなってしまって、結果、はい、そちらを断りすることになってしまったという、本当残念な今思えば残念な、
今思えば、
はい、はい。
で今も名刺を持ってらっしゃる
とか、そうなんです、持ってますね、
はい、
はい、 そしてもう一つは、はい、展示作品の一つに直径60センチ、はい、もうちょっと大きいかなの球体に大きな葉を、はい、リーフを丁寧に巻きつけて仕上げた作品がありまして、はい、それをご覧になったある企業の方が、はい、ぜひ自社のオブジェとして購入したいと申し出てくださいました、
はい、
いくらだったら譲ってくれますかと聞かれ、今では考えられない金額でお譲りしてしまったんです、
は
い、あの時のそんな金額でいいのですかという驚かれたあの表情は今も忘れません
フラッシュバックして ね、 そうですね、何かの時に、はい、思い出される感じですかね。
でもこういう失敗ね、これらの失敗はきっとクリエイターあるあるなんだと思います。
はい、
自分の作品を褒められて素敵だと言っていただけるとそれだけで嬉しくなってしまい、
はい、
冷静な判断がどうもできなくなってしまうっていう感じです。
はい、嬉しいですよね、
はい、本当に
、はい、そんな失敗から学んだこの教訓みたいなことはいかがでしょうか。
はい、はい、当時は喜んでもらえるならそれでいいとすら思っていましたが、
うん、
好きや嬉しいという感情と仕事としての判断は分けて考える、う
ん、はい、
好きなことを続けるためにはきちんと対価を意識することが大切だという、まあ、当たり前といえば当たり前のことなんですが、それを初めて学びました。自分の作品や時間を大切にすることが結果的にお客様への誠実さにもつながる、そのことを数々の失敗から学びました。
だってアーティストはね、作品を作るのがアーティストですもんね、はい、
そうなんです。
その他の運営とかの採算面は別の方がねやってくださったらね、
ぜひともです。はい、
ですよね、そうなんですね、
はい、
でも相手の方が自分の作品を見て喜んでいることがもうとっても嬉しくなる感じが伝わってきました、はい、
本当に
もうしげこさんと出会った方は幸せですね。
ありがとうございます。
皆さん本当にしげこさんのフラワーアジレンジメントは素敵なんですよね。あのインスタグラムで拝見しました。皆さんも見ていただけるので絶対見た方がいいです。お話に出てきた場所やお写真作品が、インスタグラムにあります。これは、概要欄に、
はい
はい、あの URL を、
はい
はい、貼っておきますね。ちなみにアトリエモダンデコでよろしいですか。
そうですね、
はい、
まあ、それで探していただくというよりは URL からの方が確かかと、はい、思います、
はい、
QR コードも貼り付けておきますので、はい、お願いします、
はい、ぜひぜひ。
ただ、はいはい、まだこの花専用のインスタグラムが実はちょっと、
はい、
あのずっとしていなくてこの前開設したばかりなので、
はい、
まだ数は少ないんですけれども、
はい、
これからどんどんどんどん載せますので、
はい、
どうぞ楽しみにご覧ください。
はい、素敵なお写真がこれからも増えていくということなのでぜひあの皆さん探してみてください、
はい、
とっても素敵な作品です、
はい、
この作品ならお仕事のオファーがかかるのもわかるなっていうね、お教室の皆さんがすっごく喜んでくださる笑顔が思い浮かぶなっていうね、そんな作品になっています。初めて、引き受けたというあの仕事のお話にちょっと戻ってしまうのですが、はい、すごい大変な大きなオファーだったと思うんですよね、
はいはい、
それで不安や心配はなかったのかなと思うのですが、それとも別なお気持ちだったんでしょうか。はい、
そのとても大きなお仕事を、
はい、
その先ほどの、ツインタワーのとか、
はい、
番長のとかっていう、
はい、
でもそのとても大きなお仕事を私にできると思ってくださったことが本当に嬉しくて喜びでした、
はい、
そんな風に信じて任せてくださる気持ちが何よりもありがたくて、
はい、
でだから不安というよりもその信頼に応えたいっていう気持ちの方がずっと強かったです。
その信頼に応えたい、嬉しいっていうそんなお気持ちが強かったんですかね。
はい、
はい、こうして理想や夢が実現したしげこさん、今までを振り返ってみて何が成功の鍵だったんでしょうか。
はい、はい、振り返って思うのはどんなお仕事でも本当に一つ一つ丁寧に全力でやるということを大切にしてきたということですね。大きな案件でも小さな案件でもその違いは全く意識していないつもりです、
はい、
いただいたご縁を大切にして周りの方の助けも借りたり、その場に応じて真摯に取り組んできたつもりです、はい、 でそれを積み重ねてきたことが結果として長くお付き合いが続いた理由だと思っております。
本当にもうこんなお八王ラジオにも出ていただいて、あの一つ一つを丁寧に全力でやるっていう、はい、そのことを今回私が本当に学ばせていただきました。もう本当にありがとうございます。
こちらこそ、
はい、あのもっともっとお伺いしていきたいのですが、お時間となってしまいました。まだまだフラワーアーティストとしてのお話を伺いたいと思います。今回は前半、次回は後半ということで1月ぐらいに予定をしております。中東のドーハで王室御用達のお仕事をされたお話、また現在されている新しい発想でアーティフィシャルフラワーを提案する新ブランドモダンデコのお話を伺っていきたいと思います。
はい、そちらのアーティフィシャルフラワーについてちょっと、はい、説明しますね。
はい、お願いします。
アーティフィシャルフラワーはより本物に近い質感を追求した、はい、高品質な造花のことなんですね。
はい、
造花よりも、細かな表情や色合いがとてもリアルです。
はい
はい、ぜひお店に、例えばフランフランとか行くとあるんですけれども、はい、本物かなって思うような今造花が本当に増えているので、
はい
はい、とても、はい、お部屋のなんていうんでしょう、インテリアの一つとしても、うん、はい、ちょっと飾るだけでもね、はい、すごくいいと思います。
はい、では次回も1月に予定しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではしげこさんからラジオを聞いてくださる方への、ラジオを聞いてくださった方へのですかね、メッセージをお願いいたします。
はい、今日のお話を通して自分の好きなことに向き合う心の豊かさ、私の場合はお花ですが、それを少しでも感じていただけたら嬉しいです。好きなことを信じて続けていくことで思いがけない道が開けることもあります。そんな風に感じていただけたら本当に幸せです。お聞きくださった皆さん、どうもありがとうございました。メルシポセモマンミソン。
世界の車窓からシェアグローバルバリュー。この番組は海外経験をお持ちの方や海外在住の方をお迎えしてお話を伺う千代鎌のインタビューラジオです。本日はフレンチスタイルフラワーアーティストの伊藤茂子さんに、花開く、40歳で取得したフランスダファの資格で変わったフラワーアーティストの人生と題しましてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、この後も穏やかな一日をお過ごしください。ではでは、
オーバー。